ジオコアロ。姫と
羊の
ラメット王国。ここはとある地方の小さな王国。国を治める王様の住むお城では、今日も姫が羊を困らせているようです。今日はどんなお茶会が開かれるのでしょうか。はい、ということで始まりましたラメット王国7月第5週目。
幻の
5週目。
ウェイ。
はい
はい、幻の5週目ですよ。
幻の5週目です。
はい、
自己紹介をしたいと思います。
はい、
姫主姫様こと鈴代恵美です。今日はちょっと親知らずが痛む、みんなせーので姫様って呼んでください。せーの、
はぬけ
ー。はぬけじゃないわい。はい、そしてそんなあなたは、
はい、羊の黒本鷹です。よろしくお願いします。
なんか様、
漢字をそのまま読むと
羊
貴様。
羊、
ウェイ、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、7月の最終週に入りまして、
はい、
姫ね、
うん、
昨日親知らず抜いてきたの。
あ
もうね、なんだろう、人生初めてのすごい恐怖体験だった、はい、もうあのね、なんだろう、痛くはないんだよ、
うん、
抜いてる間はね、
うん、
てか なんかね10分ぐらいで抜けたの。
早いね。
早い。本当は、うん、歯医者さんにその前行った時に、うん、親知らず抜きたいんですって言ったら、
うん、
見てもらって、
うん、
あ、これだとちょっと2針ぐらい縫うかもって言われたの、
うんうんうん、
切らないと取れなそうだから2針ぐらい縫うかもしれませんって言われて、
うん、
でもそれでもこうさ、毎回なんていうの、ちょっとしたことで疲れとかでここがまたちょっと痛くなったりとかするのが嫌で、それでもいいですって言って、まあ覚悟を決めていったわけですよ、
うん、
でも横になって先生が助手の人に、何々ちゃんメスって言った瞬間にビクッ
てなって、うん、あ、怖い怖い怖い怖い怖い、
切られる、うん、初めて本当のやつ聞いた、うん、メスっていうの初めて聞いたと思って、うん、もうガタガタガタガタしてたんですけど、うん、そしたらメスって言った後に、うん、あれ？いらないかもなって言ったんだよね。
お、
もうそこから私の祈りが始まりますよ。
切らずに抜けますようにと。
そうそうそうそう、
はい、
あ、抜けるかもって言われて、うん、おーよかったって思った瞬間にゴッガリガリゴッっていう音が、
うん、
歯をさ、
うん、
こう麻酔してるから痛くはないんだけど、うん、なんていうと圧、
はいはいはいはい、
圧と振動みたいな、うん、ゴッガリガリゴッっていうので、うん、もう怖くて、
うん、
ね、なんかその音がするたびにうっうっていう顔をしてたら、うん、痛いって聞いてくれるの、うん、先生が。で、いや痛くないんですって、でグーって引っ張られて、他のところが皮膚が引っ張られて痛いから、うん、うって顔すると痛いって言われて、いや引っ張られて、あ、そっかって言いながら、
うん、
そんな気を使われながら、うん、でもそれでも10分で全然切らずに抜けて、
うんうんうん、いい先生に、奇跡、優しい先生に当たりましたね。
優しい先生に当たりました。そして私は気づきましたよ。
はい、
はい、じゃあ起き上がって口ゆすいでいいですよって言われて、
うん、
起き上がってさ、ゆすぐところのコップ、
あるあるある、
持ってさ、
うん、
口に含んでゆすぐ、うん、コップ取った瞬間に気づいたの、うん、自分が震えていることに、うん、
震えてたんだ、
震えてた、
うん、
どうやら本気怯えだったみたいで、
うんうんうん、
なんかうまくコップが持てなくて、うん、私震えてると思いながら口薄いで、うん、これ多分やってくれてる方の先生とか、うん、歯科助手の、ね、うん、お姉さんとかもきっと逆に怖かっただろうなと思って。
そうだね、怯えてる人は意外とこう、ね、口をガッて閉じちゃったりとかするから。
そうなんだよね、
危ないよね。
そう、だから、うん、なんかそう閉じたら、急に閉じたら危ないっていう意識はあったから、うん、なるべく閉じないでおこうと思って、うんうん、すごい一生懸命頑張ってたんだけど、胸元で手をグッて噛んでたよね。も
う痛かったら左手上げてくださいって言われるよね。
言われる、
うん、
でそれをなんかちょっとしたことで上げそうになっちゃうから、
うん、
もう手指組んで、
うん、
痛くないし、しかも、
うんうんうん、
怖いだけで、
あ、ね、想像痛いになっちゃうんだよね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
なんかそのゴーっていう音で痛いって思うけど、別に痛くないのよ。何も感じない、麻酔で本当に、
う
ん、
そうなんだよね、うん、実際どっかにぶつけてもさ痛くないのに痛くないな別にただぶつけたなみたいなさ
感じだよね。
そうそうそう結構あるよね。そう想像痛いって結構な頻度で起こるよね、
うんうん、でもね地獄はね、うん、麻酔が切れてからですよ。
そりゃそうですよ。あなた
麻酔が切れてからがね、はい、私の地獄の始まりですよ。
あらららら、らどう始まったの地獄が教えてよ。
なんかジクジクする
気持ちはわかるよ、うん、
なんかねでもね歯なのかな、 なんか歯茎 の、 その抜いたところが痛いとい う、うんうん、いうよりかはその周りが痛いんだよね今、
うんうんうんうん、
なんか多分力入れすぎて凝ってんのかな。
あそれあるかもね。抜いた後とかって止血するためにさなんかしばらく噛んでてくださいってなんかかまされるじゃん。
かまされる、うん、それもなんか私、うん、15分間噛んでてくださいねって言われて噛んでたの、うん、15分来たの、うん、何も言われない、
うん、
その後、うん、もう15分頑張って噛んでたの。
30分噛み続けたの、
うん、でお医者さんが近くに来たタイミングでこれもう取ってもいいですかって聞いたら、うん、いいですよって言われてあセルフだったんだってそこで初めて気づいて取って、
うん、
それで、まあ、血まみれのね、うん、あれをガーゼを見て、うん、ちょっと倒れそうになった
そうだよね、まあ、抜くっていうさ、うん、その歯を抜く、うん、っていうのって、やっぱりこう体験する人としない人がいるわけじゃん、
うんうんうんうん、
俺どちらかというと体験しない側の人だったわ、
うん、
親知らずが綺麗に生えてるって言われたのね。
あ邪魔にならないのね。
そうそうそうそう。でもそれのせいで噛み合わせが悪くて、
あーちょっと押されてたりとかってこと。
そうそうそうそうそう。だから口を閉じても歯がくっつかなくて、
はいはい、
そう開いちゃうのどうしても。
それちょっと辛いね。
そうだからなんていうの抜ける音さしすせそうとかさ、
うんうんうんうん、
あと何ラリルレロ、
うんうん、
とかこの舌がすごい動くものが歯にぶつかって言えなかったりとか
邪魔してたんだ。
そう息が抜けすぎて、うん、みたいな、
あずっと無声音みたいな、
そうそうそうそうそうそう言えないみたいな感じだったんだけど、
その割にはひそひそ話苦手よね。
あらあらあら
その割には
いやでもそのなんていうの親知らずを抜いて、うん、邪魔になる歯がなくなったから、
うん
歯もちゃんと閉じるようになって、
うん、
この今まで喋るのが嫌だった作業がちょっときちんと発音できるように近づいたのがとても嬉しくて、
うん、
そう
やっぱ変わるんだね。
変わる良いなと思ったよ。
やっぱね何だろう何もなかったとしても、うん、歯のメンテナンスって大事、うん、
大事
もう心から今回ね、うん、そう思いましたよ。
それはわかる。それはね、結構ねやっぱ歯医者さんに結構なんていうの、うん、クリーニングとかで、
うんうん、
まあ前は頻繁に行ってたんだけど最近行くことが少なくなってて、
うん、
だからまたねちょっと行こうかなと思って。
クリーニングってさどのくらいの頻度で行くんだろうね。月1ぐらい。
それはわかんないんだよね。
まあ、なんかちょっと自分で汚れてきたなって思ったらなのかな。
汚れてきたらなのかな。
どうなんだろう。ちょっと
1週間に1回とかなのかな。
誰か歯医者さん教えてください
歯医者さん
歯医者に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてほしいです。はいはい、
はい、ごめんなさいね。
お便りが来てるんですね。
そうなんです、
はい、じゃあ読んでいただきましょう、はい、お願いします。
王国ネーム吉田キュンさんからいただきました。
ありがとうございます。
マゾン一族に扮した姫様かっこエミちゃんは十分美しい女性です。ハーロックの下で戦う戦士の高様、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。番組の中でお二人はキャプテンハーロックのお芝居はアドリブを入れアドリブ
なんてなんて
アドリブを入れる、
それがアドリブですか、
はい、余裕がないのではとおっしゃっておりましたが、うん、数回見た人から聞いたのですが副長が酒好きの医者いたね、
うんうんうんうん、
にお酒を継いで医者が一気飲みするシーンがありましたが最初は半分くらい継いでいたのですが2回目3回目と入れるお酒の量が増え最後には目いっぱい入れるようになり医者役の人の表情が困ったように見えて面白かったと言っていました
なるほどね。そういうところでできるね。
細かいところか、うんうんうん、セリフとか関係ないような、うんうん、なるほどね。僕も他のお芝居で同じ役者同じ芝居を何度か見たことがありますがこういう役者さんの小さなアドリブが楽しめていいですね。 ということでお便りいただきました。
舞台はいいですよね。ありがとうございます。
舞台は生き物ですからね。
そうだね、うん、特にあのハーロックはね、うん、あの効果音とかね映像とかと連動したものだったんで、アドリブ入れるのがなかなかタイミング的に難しいんじゃないかっていうお話をさせていただいてたんですが、記憶があるんですが、うん、なるほどね、そういうのが関係ない戦闘シーンじゃないところとかだったらね、うん、そういえば十分入れられるね。
そうだね、うん、その酒のシーンとかもそうだし、あとなんかねみんなで集まってる時とかも動きがいつもと違うとかね。
あ、そうね、
うん、あのワイワイやってるとこあったじゃん、
うんうんうんうん、
あそことかで変えたりとかもできるのかな、そう考えたら。
いやー、よかったですよね、うん、なんか私ね、キャプテンハーロックを見に行って、うん、でその後普通に友達のこのツイッターのタイムラインとかを見てたら、
はいはいはい、
友達の声優さんがキャプテンハーロックの、うん、あの役者さん、
うん、
主役のハーロック役の方と写真撮ってて、
う
ん、あれみたいな。なんか昔からの役者仲間だったみたいで、
うん、そうなんだ。
そう、なんかね、あのハーロック終わってからも、うん、ちょっと身近に感じる出来事がありまして、
はあ、なんていうか、あの世界は狭いね。
そうだね、この業界本当にね、うん、狭いですからね。なんか何年か前にお世話になりましたみたいな人とね、ほんとばったり現場で会ったりするから、うんう
ん、すごいね。
結構あるよね、
うん、そっか。俺あんまりそういう経験ないのよ。
あ、本当？
そう、
なんかね舞台とか見に行くとね特にそうだよ、うん、例えばお友達のね舞台見に行くじゃん、うん、したら客演で、うん、昔放送やってた友達が出てたりとかあれってなるっていう、うん、でこっちが来るなんて知らないじゃん、うん、だから終わりにお疲れ様って声かけると、うん、あれって向こうもなるっていうい
いな、そういう素敵な再会はいいね、
うん、楽しい、うん、結構やっぱりいろんなとこにね、足を運ぶとそういう、うん、あの素敵な出会いがたくさんあるから、みんなもきっとそうなんじゃないかな。舞台とかねたくさん見に行く人だったら、うんうんうん、この間あれに出てたこの人だみたいなことがあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんな感じで出会いの幅はいろいろありますよ。
舞台中心に出演されてる方とかって結構いろんなのに出てるから、本当にあれあの時のあの人だっていうのあるかもしれないね。
そうなの、そうなの、うん、なんか舞台役者さんだとさ、うん、同時に2本出てたりとかするじゃん。
すっげえ、
すごいよね、
同時に。
そう、なんかちょっと期間かぶってるみたいな、
うんうんうんうん、
もう本番中に次の稽古始まってますけどみたいなさ、
うん、あー、そうだね、なんかそういう話聞いたことある。
さすがに公演がかぶってることはないけど、
うん、
うん、そういうのがねよくあるから。
いやー、すごいね舞台、
すごい、うん、あのね舞台役者さんはねすごいなって思う。
すごいよ。
なんかまあ声優もね、うん、一緒っちゃ一緒ですよ、うん、やっぱ感情を作って、うんうん、体を動かすの頭で想像して声に乗せるわけですから、
うん、
一緒は一緒なんですけど、ただ本当に実際体を動かして、うん、その人のこの動きを体に染み付けている状態で、
うん、
次の舞台の別のキャラクターの動きを同時に体に入れるっていう作業
器用だね。
いや、私はできないね、うん、それは。
なんかでも舞台はね一、うん、回やらせていただいたことあるけども、
タカさんね、うん、すごいなんかいいやつ出てましたよね。
楽しかった。
なんだっけ、
ガールズロケティ。
あ、そうそうそうそう、
うん、出させていただいた、人生初舞台だったのかな、うんうんうん、だからね、なんかやってる間とかは結構大変だったりするのよ、
うんうんうんうん、
細かい変更があったりとか、
うん、
あとダブルキャストって言って同じ役を2人の人間が演じる、日によってとか時間によって、
は
いはい、同じ役を違う人が演じるっていうのがあって、
うん、
俺それの B、A、B で分かれてて B でやってたんだけれども、
うんうん、
やっぱり同じ役なのにやる人が違うと違うものになるから。
違うね、やっぱっていうか同じものだとつまらないからね、
うん、
セリフが一緒でもやっぱりその人の味が出る方が。
そうそうそう、見せ方とかも違うし、だそういう面ではなんかそのなんて言うんだろう、シングルキャストもそうだしダブルキャストの方もちょっとね面白いから、
うん、
舞台もう一回出たいなって思ってんの、
ね、あーいいこっちゃ。
そうい
いこっちゃ。
そうやってる間とかも大変だし失敗できないから緊張とかもするけど、
うん、
でも終わってみるとやっぱり楽しかったな、またやりたいなっていう気持ち、
うんうんうんうん、
がもう大半を占めてる。
あ、それがあれですよね、
魔力、
ステージの魔力ですね。
もう魅力魔力ですよ
魅力魔力です。
はい、
本当そう思う、
うん、
まあ、でも私ちゃんとした舞台は出たことないから。
ちゃんとした舞台、
なんだろう、しっかりセリフがあって、うん、本当に舞台ですっていう舞台には出演したことがないんだよね。
どういう舞台がしっかりしてないっていう言い方は変だけど、う
ん、まあ、しっかりしてないっていうか、うん、あの ちょこっと役みたいな感じで、もうそのまんまでいいよみたいな感じで、う
ん、セリフとかもじゃあ毎度書いていいよ
みたいな、キャラクター別にそんな作んなくてもいいし、そのままで、もうだからキャラクター名鈴代恵美ですよ。
あーすごい、逆にすごいじゃん。
いやでもふよかのやつとかそうだったじゃない。
あーそうだったわ、
うん、
ああいう感じ、
そういう感じとか、私舞台でも声の出演とかね、
あ影裏裏慣れ影慣れ、
いやもう録音、
あ録音、
録音、録音で声の出演とかはしたことがあるけど、
うんうん、
そういうの以外ではねないんだよね実は。
本
当に体を動かしてやるっていうものは興味はね、
うん、
それがさ、うん、今年に入ってでちょっと強く出てきちゃって、
うんうん、あらららららら、
え、去年まではそこまで今まで絶対舞台はやらないって思ってたんだけど、
逆になんで、
もう元々自分の体力がないのも分かってるし、うん、舞台って本当に体力使うじゃないですか、
使う、ね、
まあ、声の演技だけでも相当なエネルギーを消費するわけですよ、
うん、
なのにそこに体を使った演技を入れるっていうのに私は結構自信がなくて、あとセリフ覚えるのとか、
うん、
記憶力にもあんまり自信がないので、
俺も
タカさん本当ないよね。
失礼か、自分で言っといたけど、
ないよ、ね、
ないよ、ないよ、うん、ないけど、ないけど
知ってるよ、なんかもう数日ね見てるとね、こいつボケ老人かなと思う、うん、もう何も覚えてないんじゃなかろうかっていう、
本気で、いやこういうのを考えると進行するから考えたくないけど、うん、マジで本当に若年性アルツハイマーなんじゃないかと思って、
ちょっと毛があるよね、
うん、
いや大丈夫大丈夫よ、ちゃんと思い出せるようにこれからは私がしっかり、
あのね思い出せるように周りが助けてくれればくれるほど自分の覚える能力どんどん下がっていくから、
だからそこにあったでしょって言うんじゃなくて、うん、昨日ここでこうしたとどうしたって聞くから
ででーんってなるから、
うん、
やばい思い出せないってなるから、
さあ記憶をたどるんだ、
あーなるほどね、
そしたらちょっと思い出せそうじゃない、
そうだね、なんだろうねこの記憶力が悪い、でもねみんなそうだと思うんだけど、
うん、
まあ、本当に言い方がこれしかないからこういう言い方するけど、好きなものってずっと覚えてるのよ、
あ好きなもの、楽しかったこととか、
そう、
うんうんうんうん、
例えば俺街とかでよく猫見かけるんだけど、
うん、
猫の記憶って薄れないの、ここでこういう猫いたなってすぐ思い出せるのよ、
じゃあもうタカが忘れてることはタカにとって全く興味のないことね、
言い方悪いよ
いやだがそういうことだろ、
なんて言うんだろうな、まあそうよね、そうだけどでもね、例えば、うん、人の名前ってやっぱり覚えられないの、顔と名前が一致しなくてどうしても、う
んうんうん、それなかなかね難しいよね、
そう
やっぱ日々の中でね、
うん、
すごいいろんな人と出会いますから、特に私たちみたいな職業はね、
うん、だから例えばすごいインパクトが強い人、
うん、
インパクトが強い人が来て名前を言われたと、
うん、
でインパクトは覚えてるんだけど名前なんだったっけなとか、
あーそれあるね、
そう
この人キャラ濃いなって思っても名前なんだっけってなることはあるもんね、
そうで逆にすげえ変わった名前だなって思ってたけどそれが誰だったかわからないとか、
あー、うん、一致しないやつ、
そうっていうのは結構あるから、それは気をつけたいなとは思うんだけど、
うん、
ただなんていうの、興味ないからすぐ忘れるとか嫌いだからすぐ忘れるっていうのではちょっと違う、
うんうん
うんうん、そうだね、
うん、
うん、なんて言ったらいいんだろう、どう言ってもなんかマイナスになっちゃう、
そうだね、なんかね喋れば喋るほど墓穴を掘りそうな気がするので、
危ないなこれは、うん、まあでもそういうことよ、うん、大体みんな好きなものはよく覚えてるじゃん、今ポケモン GO とか流行ってるじゃない、
そうね、
うん、でさポケモンさ昔やってたことある人とかってさ今離れてたとしてもキャラクター覚えてるじゃん、
大体覚えてるね、
でしょ、
でもそれってね、うん、私ね小さい頃の記憶だからだと思うんだよね、なんか子供の頃に一生懸命夢中になったものって大人になっても絶対忘れないじゃん、
うんうんうんうん、
なんかこのアニメのここが良かったとかさ、
うんうんうんうん、
そういうのも含め、
うん、
だからなんかそういう記憶力なのかなと、
あーなるほどね、いやでも大人になってからもさ結構このあるじゃん、
なんかねでも私ね大人になってから一瞬こうガッて夢中になったものもねすぐ忘れちゃう、う
ん、あら
やっぱり子供の頃の記憶の方が強い、
あ本当、
うん、なって思う、
そうなんだ。じゃあちょっとタイプが違うね。
まあそうだね、
うんうん、そういうことよ。人によって違うのよ。
まあね、
覚え方がね、
うまいこと言うの見つけたみたいな顔してるけど全然まとまってませんからね、
うん、そうよ。人を覚えるのだってなんかどこを見るかで変わるじゃない。例えばエミだったらさ、パッと見た時にさ、やっぱり目元のほくろが印象に残るわけじゃない。
でも意外とね、目にそんな大きいほくろあったんだって気づかない人多いんだよね。
じゃあエミは喋りの方であれかな、人の心をつかむタイプかな。
あんまり覚えられてないんじゃない。
なんで
多分、うん、なんか名前とか、うん、そういうのも喋、うん、りとかもあんまり覚えられてない、うん、ほら適当なことばっかり喋ってるから。
おんおんおんおん
おんおんって言うなよ。
何うんおんって何。
まあだから、うん、多分内容とか見た目とかそういうの覚えてないけど、うん、おそらくこの MC やってる時のイベントとかだとね、うん、テンションで覚えてるんだと思うんだよね。
あーテンション、いや、うん、テンションもそうだし、あとはあれじゃん、話の振り方がうまいとか拾うのがうまいとかツッコミがうまいとか。
そんな風にね、私ね、うん、最近気づいたんだけど、うん、私たちはそういう風に、うん、あの同業者のことを見るけど、うん、一般の人ってそんな風に人のことを見ていないっていうことに気づいたのよ、うん、
そうなの。
うちらはさ、ついさ、うん、誰かの MC とか見ちゃうと、うん、この人振り方うまいわとかさ、うん、拾い方抜群みたいな、何今のまあみたいに思うじゃない、
う
ん、でも、
う
ん、意外と、うん、そういう普通のに全く触れたことがない人、うん、もちろん私たちみたいなのをこうがっつり応援してくれてる人とかはちょっと違うかもしれないよ、うん、声優好きですとか、ね、そういうのはちょっと違うと思うんだけど、たまたまそういうイベントとかあんま行きません、うん、たまたま
通りかかりましたみたいな、
スーパーとかの、うん、大きいショッピングモールとかでイベントやってて、うん、そのステージを時間あったからちょっと見ようと思って見てた。あ、なんか面白いじゃんくらい。
そう、
うん、なんかよくわかんないけどさ、面白かったよね、でも何話してたっけみたいな、
はいはいはいはい、
流れっていうことに最近気づいた。
着目点が違うのか。
そうなの、うん、なんかね、だからこそ、うん、あの人切り返しうまいよねみたいな感じで覚えててくれる人って結構少ないよ。
ほとんどいないのか。
少ない。
そうか。へえ、いやーそうか、
うん、ちょっと驚きです、うん、
ま、でもエミは結構可愛いって言われてるから。
ありがとうございます。
うん、
なんで困るんだよ。なんで困るんだよ。
なんかだって言われないよくさ、外とかでイベントやっててさ、可愛いって。
外でイベントやってて、
うん、可愛いって。
可愛いって、
うん、綺麗とか可愛いとかさ。
外でイベントってどういう系のイベントだろう。普通にイベント MC とかってこと。
MC もそうだし、ま、なんかこうお祭りで歌歌ってたりとか。
あー、お祭りとかね、そういうのだと結構、うん、そうやって話しかけてくださる方も多いですね。
そうでしょ。
イベントの MC だけをやってる時っていうのはね、うん、あんまりやっぱりステージ上にいない時、お客さんとの接点って全然なくって、
うん
うん
うんうん、
それこそ自分がね、インストアですとか、
うんうんうんうん、
で CD 販売のイベントとかで出演してる側だったら、
はいはいはい、
手売り販売みたいなのでお話しすることはあるけど、うん、
サポートだった時はちょっと違うか。
そうだね、もう完全に MC として出てる時は、うん、ほぼほぼお客さんとのこの絡みっていうかね、うん、そういうのないね。
あー、うん、そっか。なんか結構こう、なんて言うんだろう、今のお姉ちゃん可愛かったねみたいなのを聞いたりとかしてるから。
あ、ほん
と。顔をその時は、うん、瞬間には忘れちゃうよ、もう多分、うんうん、次のね。でもその時はきっちりちゃんと顔を認識してもらえてるんじゃないかなとは思うけども、うん、
次その時にちょっと認識して忘れちゃったとしてもすぐ、うん、次に会った時にあれ、あの人どっかで見たことあるなって思ってもらえたら幸せだよね、
う
ん、
そうだね、
うんうん、そのぐらいでね、いいですよ、う
ん、そうな、
うん、そのぐらいでもね、我々はね嬉しいですから。
嬉しいですよ、
はい、
うん、やっぱりあれだね、そう考えるとこの舞台とかそういう箱でやるものもそうだけど、うん、そういう外でやるイベント
うんうんうん、
とかっていうのもやっぱり出たいなっていう欲がどんどん強くなっちゃうね。
お外のイベント楽しいからね。
楽しいよ。今まで本当に関わりのなかった人たちが見てくれるっていうのがとても嬉しい。
そうだね、より多くの方にね、うん、エンターテインメントを届けられるっていうのが、
そう
幸せ、みんなで一緒に楽しくなれるっていうのはすごい幸せなことですよね。
そうでしょ、
うん、
エミはケント祭りあるじゃない。そのケント祭りでエミさん何やるんだっけ。
ケント祭りでは私は MC とステージをやらせていただきます。
ほーステージやるの。何人ぐらい背中に乗せるの。
乗せません。水上ステージにはなりません。
お
ステージでねあの歌を歌わせていただきますんで、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらなと思います。
お祭りなんて人いっぱい集まるからいい PR の機会じゃないの。
ちょっとねケント祭りの時期ねすごく暑いんですけど。
夏だもん盛り上がろうぜ、うん、そこは暑くいこうぜ。
暑いんですけど、まあ、水分をねきっちりちゃんとね取りながらね
夜でも熱中症にはなるからね。
嬉しいなって思います。ちょっとねあの冒頭に言いましたけど、うん、だんだん本当に歯茎が痛くて、
あーなるほどねなるほどね。
ごめんね
なるほどなるほど、うん、じゃああまり無理はさせられないということで
申し訳ございません、
はい、私が代わりにエミの告知をさせていただきます、
はい、
8月9日10日ですね、うん、火曜日水曜日に剣道祭りが松戸駅で行われます。
松戸駅
松戸
のあの坂側ですね。そう伊勢丹の裏側です。
うん松戸駅から出てすぐのところですね。
すぐじゃないね。
あれすぐじゃない。
ちょっと歩く伊勢丹の方までちょっと歩いてその裏側なので
徒歩2分ぐらい。
あまあ超早足で行けば2分ぐらい。
超早足か。
うん
早足、
まあ、5分あれば着きますよ。
おなるほど、うん、じゃあやっぱりすぐそこですな。うんそこではですね、川に剣刀を流したりとか
灯籠ね。
あ
灯籠ね、
うん、あれ灯籠、うん、剣刀って何よ。まあ灯籠を流すんです。エミが違うみんなが
違う私は流さない
みんなが流しますっていうお祭りがあります。なんか屋台とかも結構出るし、あとあの夜になったらそのなんていうの流された灯籠たちの光とかがめっちゃ綺麗なので、ぜひぜひお近くの方もそうでない方も8月9日10日は松戸駅集合ということで来ていただけると。
松戸駅に集合してもちょっとそこではいこっちですよとかできないんで、あの坂側のねところまで皆さんちょっと自力でたどり着いていただけたら嬉しいなと。
頑張れみんな、みんなならできるというわけで、
はい、
はい、今週のラメット王国は
この辺で姫と
羊の
ラメット王国でした。
バイバーイ。